イージーチョル牧師先生は、苦難週間と復活祭の教会のいろんな行事に数週間働きすぎたために、風邪と過労の症状がひどいため、今日は私が御言葉を伝えることになりました。先週の礼拝後に、ある教友の方が、私にこのように、お尋ねになりました。セウォル号沈没事故のせいで、ヨナが乗った船の沈没危機をわざと説教の本文として選んだのかと。わざと本文を選んだのではありません。私は私たちの100周年記念教会の美しい伝統である順序説教をしています。ちょうど説教の本文と社会状況が一致しました。それで、今日も神様が合わせてくださった本文、神様がくださるメッセージが、必ず必要などなたかに、必ず伝わることを期待しながら、御言葉を伝えたいと思います。私たちは4回にわたって、ヨナ書を1章を一緒に考えています。一章を読んでみますと、全体的に、指名者と異邦人の役割と態度がお互い逆転していることを見出すことになります。ヨナにニネベに行けという神様の御言葉が望みました。しかしヨナは御言葉に背を向けました。そして主の顔を避けます。ヨナが旅行を始め、その行く先はニネベでなければなりません。しかし一章には、ニネベではなく荒海で揺れる船の船底に入っていってから、結局海の中に投げ込まれました。神様の任務、ミッションを任せられた人は命令に背き拒否していますが、神様を知らず、貿易と商売すること以外には関心がなかった異邦人の船員たちは、ヨナが拒否した神様に敬虔な信頼を捧げています。このような任務遂行が逆になる場合が、今日私たちの現実の中にも現れます。大切な召命を受けて、神様の仕事に専念せねばならない使用者が、指名者が、巨大な世俗の波、物質的な欲望、肉体の情欲、名誉という波に襲われて、海の中に入っていく反面、名もない船員たちのように、死を知らないでいたところ、新たに信じ始めた新しい教友が、神様に出会い、経験しながら、神様を恐れ敬い、人生に変化が起こり、決断と誓願をします。それで信仰の入門者たちが、このような現象を目の当たりにするときに混乱し、当惑します。マタイによる福音書20章16節で、後にいる者が先になり、先にいる者が後になるとおっしゃいました。長く信じているからといって使命に忠実なわけではありません。また信仰の経歴が短いからといって消極的に待っているだけではいけません。信仰生活には心の中心をどれだけ神様に捧げ、神様の御心に正しく従い実践するかがより一層重要です。船底で寝入っていたヨナに、船長と船員たち、乗客までもが寝ているとは何事かと叱咤し、起こしました。そして、お前の正体は何だと尋ねました。暴風に船がしばらく揺れて、四方で何とかしようと騒々しく、 想像しかったにもかかわらず、彼は船長が起こすまで目覚めませんでした。事実、寝入っていた夜長、さっと起きて、何事だろう、私は今何をしているのだ、こうしてはいられないというのが正常です。しかし自ら起きることができませんでした。他人によって起こされましたので、周囲を取り巻く人々は一層憤怒したのです。自ら起きなければ状況が私たちを起こすということを記憶せねばなりません。そういう時は自分だけが辛いのではなく、周りにいる人々をも苦しめ被害を与えることになります。事故が起き災難に遭った時、その原因をちゃんと分析し、システムを直し、心機一転して新しく ならなければ、これ以上回復できない収拾不能の状況に見舞われることになります。大きく恐ろしい審判の日が来る前に、私たちは変わらねばなりません。それで骨が折れ、難しい状況であるほど、感情を超えて冷静な理性で原因を分析し、根源的な治癒と対策を樹立して初めて変化と跳躍の契機を準備できます。夜中眠りから覚めた時だけでも状況の深刻さを認識できていませんでした。海がさらに大荒れになり、夜中9時に当たった後になって、彼は自ら両親の呵責を感じたこと、忘れたかった神様のご命令を再び思い始めました。野望への自由を探し出した夜名を訪ねて来られ、おつかみになられる神様の御手を感じてからは、自分に与えてくださった警告として受け入れたのです。自然現象はいくらでも偶然だと考えられます。しかし、それを信仰の目で自分と結びつけて考えるとき、信仰的な事件になります。ヨナがもし最後まで鈍感であったり、頑なな心を持っていたなら、いくらでもこのように抗弁できました。私の知ったことではありません。私は船に乗ったこともそれほどなく、タルシシュも初めての童貞であり、その上海で起きる暴風と私が一体どんな関係があるとおっしゃるのですか。いくらでも弁明することができました。しかしヨナは自分の内面から聞こえてくる神様の御言葉に自分を服従させて、素直に自分を明かします。9節です。ヨナは彼らに言った。私はヘブライ人だ。海と陸とを創造された天の神、主を恐れるものだ。と言って、自分が主の前から逃げてきたことを彼らに白状したからです。危機の瞬間にクリスチャンは正直でなければなりません。神様の前と人々の前で正直でなければなりません。内面に聞こえてくる神様の声に従わねばなりません。彼は自分の内面の良心の声に偽りの反応を見せませんでした。今日、私たちの社会で共通に感じる問題は、社会の至るところで正直ということが欠如しているということです。世俗に染まり、観光のままに生きるとすれば、クリスチャンといっても何ら相違がありません。しかし私たちが神様の御言葉を根拠として正直に生きるとすれば、この社会は変わり、霊的な影響を与えるようになります。 それを主は光と塩の役割だとおっしゃいました。今日本文に出てくる海の真ん中で起きた沈没危機の事件から引き出される最も重要な核心の単語は恐れる、畏敬するです。ヨナ書一章の本文で恐れる、恐れ敬うのヘブライ語の原型ヤレが全部で4回出てきます。4節に暴風が押し寄せた時に初めて出てきますが、船乗りたちは恐怖に陥り、これはどうしていいか分からず恐れる恐怖とお話しました。で、2番目に、この単語はヨナが9時に当たった時、集中的に質問された後に答える時にヨナが言った告白に入っています。9節です。ヨナは彼らに言った。私はヘブライ人だ。海と陸とを創造された天の神、主を恐れるものだ。ヨナは創造主の神様を恐れ敬うもの、恐れるものと明かしました。表現は簡単で、至極短いものですが、内容は確信をつく明快な答えです。実際はヨナは主を恐れず、軽く考えて逃げ出しましたが、ここに来てそれが誤りだったと悔い改める内容が含まれた表現です。そして今日この今日この海で起こっていることはヨナの神様と直結した事件という意味でもあります。この言葉を聞くや船員たちはすぐさま反応します。10節です。人々は非常に恐れヨナに言った。何ということをしたのだ。人々はヨナが主の前から逃げてきたことを知った。非常に恐れ。ヤレの最上級表現であるワイレウを使いました。この恐れは最初に現れた恐れ、混乱した当惑から来る漠然とした恐怖とは違います。この恐れは対象がはっきりした恐れなので、続けて次の質問が出てきます。何ということをしたのだ。あなたをどうしたら海が静まるだろうか。対象がはっきりした言葉です。その上ここで使用された単語、人々は今日非常に恐れの群れ、人々という単語の原型はエノシですが、この単語は全能なる神様と対照的に死ぬほかない有限の存在、人間を意味する言葉です。船員たちが皆が今人間の力でどうしようもできない状況に置かれ、無気力と限界を切実に感じている状態を見せてくれています。強烈に押し寄せる暴風の中で船員たちは生と死の運命がヨナが紹介した主なる神様と切っても切れない関係であることがわかるや激しく恐れたのです。信仰生活、信仰は自分の限界を知り絶対者創造主の神様を求めるところから始められます。恐れ畏敬という言葉は神様の権威と神々しさに対して被造物である人間が敬う心で自分の限界と不足を感じ抱く恐れを意味します。聖書には主を恐れという言葉がたくさん出てきます。その中でマラキ書2章5節から6節にこのように出てきます。レビと結んだ我が契約は命と平和のためであり、私はそれを彼に与えた。それは恐れをもたらす契約であり、彼は私を恐れ、我が名のゆえにおののいた。真理の教えが彼の口にあり、 その唇に偽りは見出されなかった。彼は平和と正しさのうちに私と共に歩み、多くの人々を罪から立ち返らせた。主なる神様を恐れる人は生命を得て平安を享受します。口には真理の方を持つことになると約束なされました。心に満足を抱いて生きることになります。解放される、自分が罪から解放されるだけではなく、たくさんの人々罪悪から立ち返らせるとおっしゃいました。そして知恵を得ることになります。幸せになります。神様を恐れる人が正直になります。神様を恐れるようにことを望みます。神様を恐れるようになった異邦人の船員たちと乗客たちはヨナに何ということをしたのだと詰め寄りました。信じる者の良心をつく世の中の質問の前に、私たちは私たちにくださった神様の声を聞かねばなりません。この海の真ん中で嵐にあったこと、船長の口を通して自分を起こしたこと、くじを引いたらヨナに当たったことを見ながら、ヨナは神様が自分を追ってこられ、これ以上は逃げ場所のないという事実を悟りました。神様が追ってこられるならば、この世の誰も神様の目から逃げ切れることはできません。神様が訪ねて来られるならば、神様から逃れることはできません。それでヨナはそれ以上逃げることはせず、神様に対面することを決めました。自分の計画を放棄してみますと、おぼろげだった自覚が戻ってきて知恵が生まれました。人は自分の欲望と自分の計画に没頭すると道が見えません。しかし、心を空にすると答えが見えてきます。聖霊のお導きを受ければ、自分の心よりは神様の御心に従うようになります。自分を空にし、その空いた席を神様の御言葉で満たすようになります。それで自分が犯した罪を切実に感じ、自己否認と悔い改めは、聖霊に満たされた時に現れる自然な現象です。罪に対しては敏感で、自分の義を否認することが、成熟した信仰の人の正しい姿と態度です。ヨナは自分が神様の命令を避けて逃亡したことは間違ったことであり、この船に乗った人々は自分のために危機に直面しているという事実を知ることになりました。危機の原因となった自分一人が心を改めることで、この船に乗った数多くの乗客と船員たちが危険から抜け出せることを知りました。ヨナがこの危険を自分の責任と受け入れたものです。それで決断します。十二節の御言葉を見てみましょう。ヨナは彼らに言った。私の手足を捕らえて海に放り込むがよい。そうすれば海は穏やかになる。私のせいでこの大嵐があなたたちを見舞ったことは私が知っている。危機の原因を他の人に転嫁せず、正直に自分のせいだと明かしました。そして責任を取ろうと言いました。私の手足を捕らえて海に放り込むがよいという言葉から、私は中学校の時聞いた話が思い浮かびました。多国籍の乗客たちが乗っている難破船から、 救命ボートの定員が20名のところに23名が乗り移りました。誰か3名が情報をせねばなりませんが、その救命ボートには女性と子供がたくさん乗っていました。まずはじめに紳士の国の英国人が立ち上がり、女王陛下万歳と叫んでから海に飛び込みました。2番目に米国人が立ち上がり、星条旗を永遠にと叫び、そして海に飛び込みました。最後に韓国人がさっと立ち上がり、大韓民国万歳と叫んでから横にいる日本人をさっと持ち上げて海に投げ込みました。中学生だった私はこの話を聞いてしばらく笑いました。おかしくもあり痛快でもあったからでしょう。しかし今になって考えてみますと、そのようにしてはいけないことです。他の人を掴んで投げることはあってはならないことにもかかわらず、気に食わない対象ならばむやみやたらにどうにでもしても関係ないという認識を持っていたのでした。危機の中では私たちは時に苦しめた人、苦労させた相手を探し復讐せねばなるまいとか、他人を苦しめて自分が うまくいくことに共感を覚えるのは健康な思考でないことを悟るようになります。これからは反対に我が民族も人類の平和に先立ち、全世界的な災難と痛みを体験するときに、大韓民国の国民が先立って犠牲となり奉仕することだという信仰と信頼を持つように成熟した民族にならねばならないでしょう。ユナは危機の中で自発的に自分を捧げようとしました。危機の中で私の手足を捕らえて海に放り込むがよい、自分のせいですと告白し、自ら責任を取る人を探すのは難しいものです。ヨナが私の手足を捕らえて海に放り込むがよいと言ったにもかかわらず、船員たちは技術的な方法を尽くして難局を克服しようとして努力しました。13節です。乗組員は船を漕いで陸に戻そうとしたができなかった。海がますます荒れて襲いかかってきたからである。根本原因が解決されない限り、人間的な全ての努力は虚しいことになってしまいます。そうなって初めて人々はヨナの神様、絶対者である神様に声を上げ祈り始めます。14節です。ついに彼らは主に向かって叫んだ。ああ主よ、この男の命のゆえに滅ぼさないでください。無実な者を殺したと言って責めないでください。主よ、すべてはあなたの御心のままなのですから。彼らがヨナの手足を捕らえて海へ放り込むと、荒れ狂っていた海は静まった。人々は大いに主を恐れ、生贄を捧げ誓いを立てた。ヨナが海に投げ込まれるや海が静まりました。そうすると船内に残された人々の心霊の中に決定的な変化が起こります。彼らは、人々は大いに主を恐れ、異邦人たちが恐れねばならない対象、畏敬するという信仰の対象が主なる神であることが明確になったのです。主を恐れるヨナの信仰告白が船員たちと乗客たちの信仰告白になったのです。ここで彼らが誓いを立てて生贄を捧げたというのは、これからは続けて神様を恐れ信じることを決心し、実行に移したということです。 これからは自分たちの人生を預けるということを示してくれています。ヨナの自分を捨てること、自発的な奉仕と犠牲が異邦人を皆救い、神様を信じるようにさせました。マタイによる福音書16章24節から25節に、それから弟子たちに言われた。私たちについてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る、とおっしゃいました。結局ヨナは神様の御心通りに、タルシシュの船便でも異邦人の救いの通路になり、暴風の真ん中で自分を投げ出したことは、結局他の人を救い、自分も生きる道となりました。今日のこの御言葉を我々の生涯の中に実際に適用してみます。まず危機の状況で私たちは眠らず目覚めていなければなりません。そして与えられたことに最善を尽くさねばなりません。少なくとも私と一緒に船に乗った運命共同体を愛することを決心しましょう。セオル号の沈没事件が我が国民皆と共に痛みと悲しみを共にする心の共感共同体であったことを悟らせてくれました。他人の出来事ではありません。民族の苦労と痛みに同席しながら、悲しみだけにとどまるのではなく、前へ向かって痛みを踏ん張って克服しようという意志で新たにしなければなりません。私の手足を捕らえて海に放り込むがよいというヨナの犠牲精神は、イエス様の十字架の犠牲精神の印になりました。マタイによる福音書12章には、イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナにも勝るものがある。ヨナが海に投げられて、海の魚の腹の中で3日間いた事件を、イエス様は十字架の死と復活の象徴的な事件として説明しました。ヨナが自分自身を捧げたように、イエス様は自分を捧げて十字架で死ぬまで犠牲になってくださりました。永遠に死ぬほかない私たちを生かしてくれました。ローマ書5章8節です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。そして我々に救いの道を教えてくれます。ヨハネによる福音書1章12節です。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。イエス様は私たちのために十字架のむごい苦痛をお受けになられ、お亡くなりました。そして死の痕跡を破り、よみがえりました。イエス様を私の人生の主人として受け入れさえすれば、救いとすべての治癒が始まります。そしてヨナのように、イエス様のように、私たちも永遠の魂のために、私たちの社会のために、神様が愛するこの世界のために犠牲の人生を始められます。漠然とした犠牲精神は観念的であるので、話すことはたやすいです。しかし生活の中で自己犠牲を実践することは優しくありません。損を 続けてし続けることになるからです。それで自己犠牲は十字架の犠牲精神を背景として小さなことから始められなければなりません。私たちの教会で定期講演をしている、支援をしているキリスト教倫理実践運動本部が少し前に幸福のための不便レシピ30という本を発行しました。この本には自発的に不便を感受しようという運動を実際の生活の中でどのように実践できるかを教えてくれるマニュアルです。クリスチャンは私たちの社会の公益のために、他の人をもう少し楽にさせるために、私たちが少し損をすることが聖書の精神であり、イエス様の犠牲精神を実践することだと紹介しています。曖昧なことを経験するときは、自分が損をする方を選ぶことが、キリストの弟子がしなければならないということです。この本には100周年記念教会の事例も紹介しています。私たちの教会は創立の時から自発的に不便さを実践してきました。すべての建物と礼拝堂を掃除することは清掃会社に任せて費用を払えばたやすいことです。しかし、神の御国のための聖なる浪費のために22箇所の礼拝の空間を管理奉仕チームが掃除するのは一年中土曜日の午後の個人生活を放棄して初めて可能なことです。また社会奉仕館では平日は地域社会団体や機関、NGO や集まりなどに無料で場所を提供しています。出席する教員の数に対して管理職員の人数が韓国の教会で最も少ない教会の中の一つである私たちの教会で教会を開放して管理するのは容易ではありません。プロテスタントの二大聖地として位置づけられたヤンファ人外国人宣教師霊園と四院殉教者記念館を管理し案内する仕事もすべて支援奉仕者たちの奉仕と労苦で成り立っています。私たちの教会で一番不便なことは、多分、礼拝空間の厳しさと思います。先日の復活祭の主日礼拝の時に、1227名の教会学校の人数を除いても、成人の礼拝参加人数は全てで8720名でした。主日に4部に分けて礼拝を捧げていますから、1回の礼拝に平均2180名が参加することになりますが、普通本堂と呼ばれる広報館地下3階で礼拝を捧げる人数は平均541名ですから、残りの1637名は映像を見ながら礼拝を捧げているのです。言い換えますと、主日の参席者の 75% は本堂に入れず、22箇所に散らばって映像を通して礼拝を捧げる不便を甘んじているという意味です。不便を甘んじるのは、聖なる浪費、より意味があり、より多くの対外支援とボランティア活動、ヤンファ人の墓守りと宣教200年の道を磨くために、不要な浪費を減らして一層意味あることに使おうとする私たちの教会の牧会哲学に同意し従う教友の皆様の自発的な参加があったからこそ可能なことでした。しかし私たちはヨナの自発的な自己犠牲を見ながら今よりもっと深い奉仕をするために喜んで決断しなければなりません。クリスチャンとして私たちは職場で、学校で、家庭で、社会で、信じない隣人と親戚の中で、実際にどのような不便を甘じていますでしょうか。どのような実質的な犠牲を実践していますでしょうか。使徒パウロが地中海全域とアジア、マケドニアとローマを回りながら、使徒として与えられた権威を 権利を放棄して、むしろしもべになって霊魂に仕えながら生きたことも、イエス様の十字架の犠牲の愛を実践するためでした。ヤンファ人の丘に葬られた宣教師たちが故国の安定した生活を放棄して不慣れなここ朝鮮にいらっしゃったのも、自発的な犠牲と仕えの決断でした。今日は家庭手術です。私たちの信仰の決断と変化が最も近くで生活する家族の中から始められなければなりません。神様に対するヨナの正直さと世の中からの自発的な犠牲精神を自分からまず始めましょう。イエス様の十字架の犠牲の愛と恩恵を親として、子供は親に、そして兄弟姉妹同士お互い分け合って実践する私たちになりましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、船の中の人々を危機に陥られせましたが、正直に誤りを認めて責任を取る気持ちで自分を捧げたヨナのように、私たちにもこの社会の前で正直に反応しながら生きることができますように。さらに主の十字架の愛を実践することによって、隣人に神様の救いを伝えるようにさせてください。小さなことから自己犠牲と自発的な不便を甘んじるようにさせてください。家庭手術を迎え、すべての方々に奉仕と犠牲、自己犠牲を実践するようにしてください。主の犠牲的な愛が私たちの家庭の中に溢れるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。